許すという言葉には内容には2つ意味があると言われます。1つはですね、この許すというのはですね、取り除き捨て去るということのようですね。取り除いて捨て去ってしまう。ダビデの話を繰り返しますけれども、ダビデはご存知のように自分が犯した過淫と殺人の罪、二重の罪をですね、1年間知らん顔してですね、この知らんぷりして何でもないように思って生活してたんですね。王様でありました。皆様から、国民から、部下から慕い尊敬されてもこの偉大の王でありました。だけども本当に隠れてですね、恐ろしい罪を犯した。彼氏もですね、もうそんなことを忘れてしまおうと思って、そしてですね、王としての威厳を保ちですね、何かこの面白い方を、楽しいことの方に心向けたんじゃないかと思いますけれども、だけども、どうしようもなかったんですね。ダビデは一年の間、心は夏の日照りのようでカラカラに乾いている。主よ、あなたの御手が重く私の心にのしかかりましたと。詩篇の中でそういう告白をしてますね。ダビデは自分の罪で苦しみもがき、自分で何とかしようと思いましたけれども、どうすることもできない。ナタンが主から使わされてまいりまして、王よ、問題の人間はあなただと指さした時にですね、その指をダビデは神様の指だと受け止めた。そして徹底して心砕かれて、そして罪を告白し、そうです、私です、本当に私は罪を犯しました、心砕かれてですね、徹底した悔い改めをしたんですね。その時に神様はこのダビデの犯した恐ろしい罪を許されたんです。許されたというこの許しが、彼の良心のあらぎむがき、自分の犯した罪の苦しみを神様は取り除いてくださった、捨て去ってくださった、あるいは転がしてくださったというね、許すというのはそういう意味がある。許すはもう一つ意味がありまして、自由を与えるということなんですね。自由、解放を与えるということなんですね。返すことができなかったので、彼らの負債をこの許してやったという、この例えの話がありますが、返すことができなかったのは彼らの負債です。借金ですね。借金した人があったとしたらよくお分かりだと思いますけども、借金は私たちを本当に縛り、束縛するんですね。返してしまうまで、私たちを非常に束縛してしまいますね。借金もあんまり、しちゃいけない。ましてや、借金の保証人になっちゃいけないとの聖書の中に書いたんですけども、ある時私が、ここではないんで、ここの教会じゃないんですけど、以前の教会ですね、これはと思うことがありまして、借金の保証人になったんです。もう8年も以上も経ちましたけども、月々、その大きな借財をですね、返済していらっしゃったわけでありますが、商売がうまくいかないということは聞いていた。いろんな悩みも時々ですけどもですね、聞いておりました。先日ですね、郵便が届いたんですね。銀行でしたか、郵便局でしたか。返済が滞っております。あなたは保証人でございますって来たんですね。おっと思いましてですね。ああ、そうなんだなと思いました。想像はしておりました。で、電話かけて、どうなんだと聞くのもですね、本当につらい目に合わしますからですね、一生懸命なんとかと考えていらっしゃるんじゃないかと思いますから、黙っていた。そしたらまたですね、毎月来るわけですよね。返済が滞っております。あなたは保証人ですよ。本当に、この私が何ができるわけじゃないんですけども、それはですね、やっぱり覚悟しなきゃいけないと思って、算段しておったのでありますけども、先日ですね、先週ですか、電話がかかってまいりましたね。店がお目の方が高く売れたんです。もう商売やめるということですね。そしてそれで当面の返済をすることができる、できるということでありますね。明るい声でした。私の主人も働くところが見つかりまして、なんとかですね、 当にここから解放されました、お祈りありがとうございますと、まあ、そういうですね、非常に明るい声でしたね。私もほっとこうしたことでありますけどですね、当面の借金が返せて、家族で新しい出発が与えられ、家も手放さなくてよいようになりましたと、本当に明るい声でありました。よかったなと思ったですね。皆さん、負債を負ってるということは本当につらい、苦しいことですね。特に商売やってる人はね、資金の借り入れをして、そして商売になって利益を出して、そして返済をしていくという、このある意味でね、潤沢な資金のある商売ばっかりじゃないわけでありましてね、その繰り返しなんですね。ですから、うまくいかなくなると、途端にですね、この行き詰まってしまうということがあるわけですよ。しかもそれが、この膨らんでいくと、これ辛いことでありますね。夜も眠れないということもありますしね。本当にそれは大変なことであります。そして、このもうついにはですね、夜逃げしようってね、もうそういう場からもう一切関係から断ち切って、大変しないとで逃げていきたいという、よくわかりますよ。悲惨なことをね、一家心中なんてこともあるわけですね。負債ということがね、どんなに重になるか、束縛になるかということを思います。返すことができなければ、獄に入るか許してもらうか、どちらかしかないわけでありますけれども、なんとこの貸主は、返すことができなかったので、彼は二人ともに許してやったという、すごくですね、大きな、気前の良いですね、この寛大な貸主だったわけですね。まあ、ユダヤではね、ヨベルの年というのが、経験書に定めた、られておりまして、ある一定の年が過ぎますとですね、借金の一切が帳消しになる。奴隷が無条件で解放され、土地が戻ってくるという救済法がですね、立法で定められていたんですね。この貸主が、とても返せないということが分かりましたね。許しますよという宣言をしたのでありますね。嬉しかったでしょうね。許すというのは無代価で恵みを受け取ることなんですね。恵みというのは無代価で与えられた祝福なんですね。私たちは聖書の中に、私たちの借金、私たちの借財、負債というものがあるんだ。それは私たちの罪の負債だ。ということを知ってますね。私たちと一緒に神の前に大きな罪がある。罪の負債がある。私たちは皆罪を犯し、しかもこの借財がとても追い切らないものであります。罪の負債の上に私たちが滅びに定められていたものだと。聖書は言うわけですね。すべての人は罪を犯した。しかし神様の驚くような圧倒的な恵みが現れ、イエス・キリストの尊い犠牲によって一方的に私たちに罪の許し、恵みが現れたんですね。そしてイエス・キリストを信ずる者は罪から許され、そして義とせられ、神のことされ、祝福をいただくことができるという、まあ、破格のですね、びっくり予定するような、私たちは、罪の許しという、祝福と恵みが、救いが与えられたわけです。そして、罪とその一切の束縛から私たちは、自由、解放されたのですね。パウロは、ガラテの手紙の中に、自由のマグナカルタという素晴らしい宣言をしております。自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って二度と奴隷の、罪の奴隷の首輝きにつながれてはなりません。私たちは解放されたものなんだ。ガラテの五章の一節ですね。48節にイエス様がこの女性に改めてですよ、確認するようにして宣言していらっしゃる。あなたの罪は許された、ね、これは嬉しい宣言です。皆さん、この宣言をイエス様から言ってもらってますか。あなたの罪は許されたよ、解放されたよ、 私はあなたを解放したよ。あなたの一切の罪を許して、決して解放したよ。